今日の聖書は、旧約、歴代史ですけれども、これは、列王記、サムエル列王記、そして歴代史。この歴代史っていうのはヒストリーです。このユダヤの、ヒストリーです。聖書の真ん中のちょっと前ですね。第2歴代史32章の1節から8節、そして20節から21節。私のこの、聖書は782ページですけれども、そのあたりを探してみてください。第2歴代史32章1節から8節まで、私と皆さんと一節ずつ交互にお読みいたします。私の方から始めます。これらの誠実なことが示されて後、アッシリアの王セナケレブが来てユダヤに入り、城壁のある町々に対して陣を敷いた。そこに攻め入ろうと思ったのである。彼の司たち、有志たちと相談し、この町の外にある泉の水を塞がおうとした。彼らは王を支持した。それから彼は奮い立って、崩れていた城壁を全部建て直し、さらに櫓を上に上げ、外側にもう一つの城壁を築き、ダビデの町ミロを強固にした。その上、彼は大量の投げ槍と盾を作った。強くあれ、大きくあれ、アッシリアの王に彼と共にいるすべての大軍に恐れをなしてはならない。怯えてはならない。彼と共にいる者よりも大いなる方は私たちと共におられるからである。はい、それで20節21節、これをご一緒に読みましょう。20節21節。そこでヒゼキヤ王とアモツの子預言者イザヤは、このことのゆえに祈りを捧げ、天に叫び求めた。すると主は一人の御使いを使わし、アッシリアの王の陣営に行ったすべての勇士、隊長、首長を全滅させた。そこで彼は恥じて国へ帰り、彼の神の宮に入ったが、自分の身から出た子供たちがそのところで彼を剣にかけて倒した。今日は神が助ける人という、神様が助けてくださる人はどういう人であるかという題を持って御言葉を伝えていきます。世界は劇的な変動が続けています。去年ですか、一昨年ですか、サブプライムモルゲージから始まったこの金融の危機が、深刻ですよね。また、ガソリン価格のこの高騰は、私たちの生活を本当に苦しめています。一生懸命生きる人であっても、また、家庭に特別な問題がない人であっても、これらの影響から避けられることはできません。特に信仰生活をよくしている人であっても、そういうクリスチャンであっても、このようなさまざまな要因から来る 危機から逃れることはできません。今日はこのヒゼキヤ王を通してこの危機が彼にもあることを見ることができます。ヒゼキヤ王はイスラエルの国は2つに裂かれましたよね。北王国、南王国で、南王国の10代目の王様です。彼の父は神殿を怪我しました。空像を入れて多くの罪を犯した。本当に悪い王でした。その堕落した父からこのヒゼキヤという息子が生まれたわけです。しかしこの父とは違ってヒゼキヤは神様によく仕える、そういう王になりました。第二列王記18章5節ではこのような御言葉があります。彼の後にも彼の先にも神に認められる王になれたのは、彼の後にも彼の先にもユダの王たちの中で彼ほどのものは誰もいなかった。これほど彼は認められていた人なんです。ヒゼキヤが神様にこのように認められるようになったのは彼の母の影響が大きかったんです。母はアイビアという名前ですけれども、祭司ゼカリアの娘です。彼女は経験に育てられた人でした。子供の教育に影響を与えるのは母の方が大きいですよね。お母さんの方が大きいんです、母の信仰が子供に伝わります。また母の人格が子供に伝わります。もちろんお父さんの信仰と人格も大切ですよ。だけど直接影響を受けやすいのはやはり母なんです、母の影響を受けて日本語ができるかできないか、わかります、そういうのが、かなり大きいんですよね。テモテもそういう人の一人でした。例えばテモテの場合は母ユニケ、またおば祖母ロイスの影響をたくさん受けたんです。本当にパウロから認められ、聖書で最も立派な信仰者として書かれているこのテモテも母から影響を受けました。でヒゼキヤは25歳で王様になって、父が怪我したこの神殿を清めます。偶像を取り除きます。神の教えに従って神様の目の前に正しいことをしました。そしてそれらのことを誠実に行ったと書いてあるんです。それが32章の前の31章の20節21節にそのように書いてあるんです。彼は間違ったことを全部正し、神様に全力を尽くして使えているとき、ヒゼキヤは危機に遭います。一節を見ますと、これらの誠実なことが示された後と書いてありますけれども、これはヒゼキヤが行った誠実なことを神様に認められたその直後の話である。ってその時、その当時の帝国であるこのアッシリア帝国、そこの王セナケリブが攻めてきたわけです。一生懸命神様に仕えてきたのに、これは何ですかって。いいことじゃなくて、なんでこれほど厳しい試練が、私に来るんですかって言いたいところです。しかし覚えておくことは、神様は私たちが考えている異常のことを思っていらっしゃって、私たちを祝福してくださろうとする、そういう方であるって。 私たちはここまでできれば満足、ああここまでできた、だけど神様にとってみればそれだけではダメです。これもあれもそれも、それが神様の祝福です。どうしてかというと、全ては神様のものだからです。自己満足に陥る必要は全くないんだって。そういう時こそ神様は私たちを試練に導いてくださるんだって。だから試練はヒゼキヤに必要なものであったということです。さらなる神様の大きな栄光を表すために、私たちの理解を超える試練が与えられるわけです。ヒゼキヤの場合は今この大きな試練です。本当に国が滅びるか滅ばないか、アッシリアというのは帝国です。その時彼は口をこぼしません。平安の時であっても危機な時であっても彼は変わらず神様を信頼し、そしてこの危機を乗り越えていく人でした。ヒゼキヤがこの危機をどのように乗り越えていたかを今日3つのポイントから考えてみたいと思います。まず第一、ヒゼキヤは最善を尽くした。この危機的な時最善を尽くしたということです。自分ができることは全てやりました。神様に求め、また祈る前に、また祈りながら、彼は自分ができることは全部やりました。自分側の責任を全部果たしました。まず二節を見てくださると、彼はこの敵が攻めてきた時、この部下たちを集めて、で何をすべきかということをまず議論します。で3節4節見ますと、その川、その泉っていう言葉が出るんですけれども、これはイエルサレムの南川にあるその基本の泉っていうものがあります。で基本の泉から流れるその川があるんです。これイエルサレムは高い地域に、かなり高い地域にありますから、この水は非常に貴重です。この水が生きるか死ぬかを決める大切なポイントです。そこでこのヒゼキヤは考えたのは、このアッシリアの軍隊が水を確保できないようにすること。それで地下にトンネルを掘りました。トンネル、いわゆる水路のトンネルを掘ったんです。高いところですから、本当にトンネルを下から掘っても大丈夫な場所なんですよね。で水路をそこに作りました。そしてその地下を通して、この基本の泉からトンネルを作って、お城の中にこの水を引っ張ってきたんです。このことは今も考古学的にもう証明されていて、例えば今もエルサレムに行くとそれを見ることができるんですね。